ごめん。区政のここを問う。7面までです。代表質問と一般質問に分かれています。いずれもすべての質問の後にすべての答弁という形式で印刷されていますが、読み上げは一つずつの質問に対する答弁をその都度読み込みます。問い、答えと読みます。質問が複数の場合は先にその数を言います。また、丸1、丸2は1、2と読み替えます。まず、7つの会派による代表質問です。民主無所属クラブ、志田雄一郎、客引き行為等防止条例について、問い、1と2、新宿区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例では、法律や都条例よりも規制対象を拡大し、居酒屋、カラオケ店の客引きや路上スカウト、客待ち、勧誘待ち行為も禁止している。歌舞伎町などを特定地区とし、官民一体で指導しているが、いまだに客引き等が行われている。客引き等の横行は、町のイメージを損ない、客が遠のくことで、売り上げやにぎわいに大きな影響を及ぼす。問い1、安全に安心して楽しめる町とするため、総力を結集した取り組みを。答え、指導員のパトロールや、警察官と区職員による指導などにより、相当減少している。粘り強く継続的に活動するとともに、経営者にも当事者として積極的に関わってもらう必要がある。区を挙げて対応していく。問2、悪質な客引き行為等を行う業者には断固たる姿勢で臨むべき。答え、経営者などへの指導を徹底し、警察とも十分に連携して断固たる姿勢で臨む。イラストがあります。客引き行為等の撲滅を。イラスト終わり。特定健診等の実施率向上を。問い1と2。生活習慣病は増加傾向にあり、主要な死亡要因である。国は生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底を基本的な方向として定めている。問い1。特定健診と特定保健指導の実施率は伸び悩んでいる。実施率向上対策を。答え、特定健診は受診先を医療機関に一元化し、受診勧奨を行った。特定保健指導は、民間事業者のノウハウを活用した食事指導や運動プログラムを導入し、土日夜間も利用できる体制を整備した。問い2。国は、検診レセプトデータ分析の有用性を示している。きめ細かく適切な予防対策は、介護・医療費の抑制にもつながる。積極的なレセプト分析を。答え、国の動向や先進自治体の取り組みを調査し、データの有効な活用方法を研究していく。区民主権の会、野津武氏、映像情報の活用を。問い、広報戦略として動画などの映像情報の幅広い収集発信を、町会のイベントなどの映像発信で地域活動へのサポートを。答え、映像情報はあらゆる世代へ影響力を有効に発揮する。広報番組でイベント等を取り上げるなど、地域活動の後押しや町の魅力の発信につなげる。指定管理者制度について。問い、指定管理者に対しては、業務の絶え間ない合理化を求めることも指導していくべき。答え、年度ごとに事業報告、評価、利用者アンケート等を分析・精査し、指導の継続を図る。イラストがあります。地域イベント PR に映像情報の活用を。イラスト終わり。自由民主党新宿区議会議員団、檜山真一、財政について。問い1から4。問い1。平成26年度予算の要求額等の特徴的事柄や昨年度との比較、持続可能な財政運営を維持する方策は。答え、本庁舎の免震改修工事や消費税率の引き上げの影響等から、現段階では歳出規模が増額となる見込み、事業の必要性や有効性を検証し、経費削減に努め、持続可能な財政運営を確保する。問い2。 収入における消費増税の影響額は。答え、26年度の地方消費税交付金は15億円程度の増収が見込まれ、社会保障財源化することとなる。社会保障制度の地方財源が変動する可能性があるため、区財源の影響を捉えるのは困難だが、的確に補足していく。問3、区税収入の見通し、収納率向上の手法は。答え、今年度の区税収入は当初予算額を10億円程度上回る見込み。26年度は今年度決算見込みを上回るものとして編成。納税催告センターの活用や滞納処分の推進、出張徴収などで収入確保に努める。問4、法人住民税の国税化に対する議論への考え、区財政への影響額や予算編成での取り扱いは。答え、特別区長会として国に要望書を提出し、反対の立場を明確にしている。試算では12億円程度の減収が見込まれる。国の動向等情報収集に努め、特財政調整の法人住民税の見込み等も踏まえ、的確に対応する。最近の企業や組織の信頼性の揺らぎについて。問1から3。ホテルやデパート等のレストランメニューの表示問題をはじめ、一部民間企業の信頼性が多方面にわたり揺らいでいる中、組織における透明性がさらに求められている。問1、最近の不作為型の企業不祥事をどう思うか。答え、経営者や従業員のコンプライアンス意識の欠如に加え、問題への軽視や先送りする組織風土等の結果だと考える。問2、反社会的勢力との関わりを持った企業等への対処と取り扱いは。答え、新宿区暴力団排除条例により、公共工事補助金等の交付、その他区の事務事業から排除される。問3、反社会勢力との取引が判明した区指定金融機関であるみずほ銀行からの説明や、区の対処経過、今後の方針は。答え、9月30日に謝罪と業務改善命令の内容等の説明を受け、区は契約における暴力団等排除対策委員会を開催し、事実関係の確認と情報収集を行うことにした。その後、金融庁への報告内容と事実関係に相違があることが判明したため、文書で公共的立場の責任を自覚し、信頼回復に全力を尽くすよう求めた。引き続き進捗状況等の報告を求め、金融庁の対応を踏まえ、都や他区とも連携し対応を図る。自治体の高齢化対応度調査。問1と2。日本経済新聞社の自治体の高齢化対応度調査で、新宿区はアンケートに回答した702自治体の中で第3位だった。問1。調査結果をどのように受け止め、結果から見る課題認識は。答え、福祉部門をはじめ全庁が総合的に取り組んできた結果が高い評価となった。高齢者が地域社会で広く活躍できるよう支援の輪を広げていきたい。問2、良いサービスを実現するためにはさらなる事業の選択と集中が必要だと思うが、所見は。答え、これまでも財源をより必要性の高い事業に重点的に配分してきた。今後も事業の見直しによる財源の適正配分に努める。イラストがあります。今後とも良いサービスの実現を。イラスト終わり。持続可能な行財政システムの構築と、区有施設の更新需要。問い、160もの区有施設の改修・更新等にかかる将来コストは、行財政運営を維持していく中で制約要因となる確率が高い。区有施設の実情を把握した上で、在り方などの議論も必要。今後、10年、20年間の全体のスキームの見通しを立て、計画的、効率的に対処していくための試算資料の作成が必要では。答え、区有施設の現状把握や在り方について課題として認識。他自治体の取り組み事例や、区有施設の改修更新等にかかる将来コストの試算手法について研究し、 施設白書の作成を検討する。新宿区議会公明党、野本明俊、行財政改革について。問い1から3。区民参加による外部評価委員会では事業の在り方や必要性が区民視点で検証されている。問い1。41の計画事業と69の計上事業に対する今年度の外部評価への感想は。答え、行政評価の仕組みを日常の業務マネジメントに組み込み、普段の見直しにつなげ、区民視点で分かりやすい行政評価に努めていきたい。問い2。外部評価での指摘をどのように事業の見直しに反映させているのか。答え、各所管課では評価結果を踏まえて検証し、改善の方向性が明確なものは直ちに実行計画や予算要求に反映させている。検討を要するものは総合的に判断し、事業の在り方等の考え方を明らかにしている。問い3。区有施設の大規模改修等を控え、減災社会の構築や新たな施設需要に応えるには、行財政改革の視点で現状を把握検証するための施設白書を作成するべき。答え、160にも及ぶ区有施設のうち築30年以上が過半数。管理経費や維持修繕、大規模修繕費用等は財政に大きな影響を与える。他自治体の例やコスト試算手法を研究し、施設白書の作成や施設の在り方の視点を行政評価へ導入することを検討していく。若者の集いのさらなる発展を。問い1から3。11月9日に新宿文化センターで開催された若者の集いは、ゲストに歌手のクリス・ハートさんを迎え、ステージ発表やフロア企画、行政情報コーナーなど盛況だった。継続的な実施により、若い力をさらに結集していくことが可能と考える。問い1。集客確保のための事前告知など、注力した点と次回配慮すべき点は。答え、約850名が来場。町会等への掲示板掲出依頼や関係者への声かけなど、周知への工夫、若者が共感するメッセージを発信できるアーティストの招聘に注力した。魅力あるプログラムを検討し、周知を工夫していく。問い2。若者の団体グループが活動を発表できるよう参加型とすることで、イベントの付加価値が高まる。新たにステージ発表などを企画されたことの成果は。答え、区内の大学、音楽専門学校等から12組が出演した。歌に取り組む若者の素晴らしさの発信や、出演者同士の交流も深めることができた。問い3。行政との接点が少ない若者世代が、行政、地域との関わり、若者同士のつながりを深める場として、さらに発展させることが望ましい。今後の方向性は。答え、行政情報コーナーを活用した若手職員が活躍できるような工夫や、地域活動の情報提供など、さらなる充実に向け取り組む。イラストがあります。より魅力的なイベントになるよう工夫を。イラスト終わり。教育施策のさらなる推進を。問い1と2。問い1。学習意欲の向上や学習習慣の確立につながる自学自習支援の進捗状況は。答え、インターネット等を利用した調べ学習の仕組みは全校に整備され、活用が広がってきている。主体的な学習習慣を定着させる取り組みを推進するための具体策を検討していく。問い2。平成19年4月から学校教育法に特別支援教育の推進が規定され、全校で支援を充実させることになった。区では特別支援教育課題検討委員会で具体的な検討が進められてきた。国の調査では、特別な教育的支援が必要な児童の割合は 7.7% だが、区の情緒障害等通級指導学級の利用児童は 1.3%。支援を要する児童生徒が適切な支援を受けられるよう、早急な体制整備を行うべき。答え、利用者が増加傾向であるため、現状では受け入れが困難であり、地域に偏りがある。 四ツ谷牛込地区への通級指導学級の平成27年度開設を検討している。日本共産党新宿区議会議員団、佐藤圭一。仮称、新宿区立美術藍住館計画の問題を指摘。問い、1から3。作家の坂家太一氏所有の4階建て建物の1、2階部分を区立美術館にする計画が示された。不動産、絵画の寄贈時期や指定管理者の選定方法等、区立美術館足り得るのか疑問。問1、指定管理者には同氏が代表理事を務める一般財団法人を指定するとしているが、財団に美術館運営の専門家が見当たらない。学芸員はいるのか。答え、学芸員はいないが、専門家が館長に就任することや、人員体制の具体的な提案を受けている。問2、指定管理者を公募せず、専門性や実績がない同財団を指定するのは、従来の基本方針に反している。新聞報道では運営経費は赤字とのことである。指定管理者として不適格ではないか。答え、区の財政力を踏まえた良質な文化活動ができると考える。文化芸術振興会議の答申を受け判断する。問3。坂家氏は議会の反発を全く知らなかったと発言しているが、区は伝えていないのか、信頼関係が崩れているのでは。答え、坂家氏にも議会からの意見を伝えており、課題の共通認識は図られている。建築紛争予防条例を改正し、説明会開催の義務化を。問い、1から3。中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例の規定は、建築主がマンション等を建設する際に、近隣関係住民への説明会を開催することを義務付けていない。このため、建築主と近隣関係住民の間でトラブルが生じた事例がある。問1、条例規則を改正して、建築主に建築確認を申請する前の住民説明会開催を義務付けるべき。答え、条例の規定は繁華街や低層地域など、地域の特性に応じた説明方法を近隣関係住民が選択できるようにしている。十分な説明が行われるよう検討していく。問2、現行制度においても、建築主は住民からの説明会開催の求めに応じなければならないことを、建築計画の標識に明記させるなどして周知すべき。答え、建築計画の標識看板への明記を含め、より周知を徹底する方法を検討する。問3、仮称、ロイヤルパークス柏木の建築計画では、建築主が近隣住民への説明と異なる図面を区に提出していた。区がこれに気づかなかったことは、建築行政の在り方にも問題がある。関係課間での資料共覧だけではなく、建築調整課に情報を集中させて、チェック体制の強化を。答え、都市計画部内での情報共有と、建築調整課への情報の集中化を図り、チェック機能を強化する。イラストがあります。住民説明会開催の義務付けを。イラスト終わり。待機児童解消へのさらなる対策を。問い、1と2。増え続ける保育ニーズに的確に応え、待機児童を発生させないことは時代の要請である。待機児童解消緊急対策の対象地域以外でも、待機児童数増加が懸念されている。問い1。平成26年4月までの保育園入園申し込み者数の予測と、待機児童数の見通しは。答え、平成24年の出生数増加と、夫婦共働きの傾向の強まりから、入園申し込み者数は増加すると見込んでいる。待機児童解消緊急対策で受け入れ枠が拡大する予定だが、予断を許さない状況と考える。問い2。落合北新宿戸塚地域にも早急に認可保育園の設置を。答え、東京スマート保育を活用した保育ルームを落合第一特別出張所及び戸塚特別出張所地域で整備した。 ニーズ調査の結果や入園申し込み状況を勘案しながら的確に判断していく。社会新宿区議会議員団、川野達夫。区役所本庁舎の免震改修工事は利用者に十分な配慮を。問い1から4。平成26年5月から約32億円かけた庁舎の改修工事が始まる。問い1。地下階中心の工事だが、利用者にも不便をかける。首都直下地震対策の面でも、工期短縮、早期の工事完了に努めるべき。答え。さらなる工期短縮は難しいが、早期に免震機能が働くよう努める。問い2。エレベーターの運行効率の改善を。答え。最新の運行システムなどで機能向上を図る。問い3。警備室と宿直室は第一分庁舎地下2階に仮移転する。アクセスには安全性と利便性の両立に配慮を。答え。セキュリティの確保や利便性を考慮し、夜間通用口を第一分庁舎1階北側出入り口とする。問い4。利用者に工事内容進捗状況を明示する工夫を。答え。図や表を用いて分かりやすい周知に努める。写真があります。免震改修工事の早期完了を。写真終わり。新宿区議会花丸クラブ、那須正幸。中山区長は次期区長選に立候補すべき。問い。中山区長は良い区長だと思う。根本区議や共産党の沢田区議など、良い立候補者が次期区長選に出ると、区民の関心が高まり、区政への閉塞感から脱却する。区長の4期目の決意は。答え。新宿力で創造する安らぎと賑わいの街を、目指す街の姿とした基本構想実現のため、第二次実行計画の着実な実行に全力で傾注する。落合第四小学校に学童クラブを。問い。新宿聖雅学童クラブの待機児童解消のために、落合第四小学校内学童クラブを開設すべき。答え。落合四小内の放課後子ども広場に学童クラブの機能を持たせるよう対応を進めている。イラストがあります。区政への関心を高めて、閉塞感から脱却を。イラスト終わり。続いて一般質問です。質問者は10人、会派名は略称で記入されています。民務区平間忍、新宿区自治基本条例について。問い1と2。自治基本条例は区民議会行政3者の総意で制定した区の最高規範。問い1。条例の理念を区政にどう反映したのか。答え。積極的な情報発信、審議会等区民委員の公募、パブリックコメント等で区民参加を推進。問い2。町会自治会と条例が規定する地域自治組織との関係は。答え。町会自治会は地域事業推進のパートナー、地域自治組織での中心的役割を期待。主権、根本二郎。防災力向上に向けて。問い1から3。問い1。震災を想定すると、現在の区役所の場所は不適当。移転先検討を。答え。地震ハザードマップでは歌舞伎町周辺の危険度は低く適当と考える。問い2。消防団は消火救護活動の重要な担い手。若い団員が増えるよう募集を。答え。募集広報を積極的に展開。問い3。多くの自治体と災害時相互援助を。答え。全国22の市、区と協定を締結。日頃からの交流で効果的な相互支援につなげる。公明、北島俊明。各地域の防災訓練の充実を。問い。平日の日中は、中学生や教員も各避難所の重要な担い手となる。 学校と地域が一体となった訓練を行えるよう、教育課程に防災訓練を位置づけるべき。答え、来年度、一部の中学校で教育課程に防災訓練を位置づけ、避難所運営管理協議会の訓練に生徒が参加することを検討している。モデル実施を踏まえ、地域と調整しながら、他校にも拡大していく必要があると考える。協賛、田中典秀、空き家等の適正管理と利用促進。問い1と2。条例の制定で、空き家やゴミ屋敷問題解決への期待が高まっている。問い1。条例の周知や町会役員会に出向いて説明を。答え、リーフレット配布等、様々な方法で周知。問い2。問題がある空き家の撤去と利用促進のため、解体費用の補助や固定資産税軽減等の経済的援助を国、都に要請すべき。答え、本来は所有者の責任でなすべきと考えるが、国の動向を注視して検討する。主権、榎木秀隆。雨水流出抑制による水害対策。問い1と2。問い1。道路透水性舗装や公園等公共施設の貯留浸透設備設置等が進められている。民間施設の指導対象面積のさらなる引き下げが必要では。答え、29年度に目標が達成される見込みであり、建築主の負担が大きくなることなどから、さらなる引き下げは考えていない。問い2。家庭への簡易雨水貯留槽設置助成の内容は。答え、22年度から100リットル以上の設置に2万円助成する制度を創設した。自民、池田大輔。子ども子育て支援新制度。問い1と2。問い1。事業計画の策定や点検評価等を行う子ども子育て会議の役割を既存の新宿区次世代育成協議会とした理由は。答え、新制度が対象とする世代よりも幅広く対応でき、委員の規定をすべて網羅している。問い2。新制度の公平な受益者負担等の抜本的問題の検討は。答え、国で公定価格を検討しているが、都市部の実態に見合った要望と適正な保育料設定を検討する。公明、中村真一。公営住宅サミットの実現を。問い1と2。問い1。高齢化が進む公営住宅には、若年世帯を混在させるなど、ソーシャルミックス。用語解説。ソーシャルミックス、社会的混合。地域の住民構成が偏在しないように、年齢、世帯構成などが異なる人々が、同地域で交流して暮らせるようにすること。用語解説終わり。ソーシャルミックスによるコミュニティの活性化促進が重要。都へ要望を。答え、ソーシャルミックスに配慮した募集を行うよう要請する。問い2。公営住宅の代表者が集い、情報交換などを行うことで、地域課題の解決につながる。開催に向けた後押しを。答え、自治会の意向等を踏まえ、開催への支援の方策を検討する。協賛、あざみ民江。学童クラブ、児童館、放課後子ども広場。問い1と2。問い1。子ども子育て支援新制度移行後も、学童クラブ、児童館、放課後子ども広場、それぞれの役割に応じた事業の継続と充実を。答え、施設の特性や支援内容を検証しながら事業を継続するよう努める。問い2。定員超過や待機児童発生の中町、榎木町、新宿聖雅学童クラブへの緊急対策を。答え、他居室の活用や運営上の工夫等で対応する。自民、深沢俊貞。認知症高齢者の施設。問い、徘徊、不潔行為、暴力等の症状が伴う認知症は、他の病気の看病や介護と違い、家族の負担が大きい。認知症高齢者家族のためにも、 認知症患者のための施設を早急に増やすべき。答え、平成28年6月に西落合という地に、認知症高齢者グループホームと小規模多機能型居宅介護の機能を備えた高齢者複合施設を開設。こういう地の後活用を検討する際には総合的に判断する。校名、有馬敏郎、魅力ある公園づくり。問1と2。問1、公園への意見や要望が増えている現状では、一定のルール作りが急務、課題解決への取り組みを。答え、地域や関係団体等と連携しながら、公園ごとのルール作りに取り組む。問2、新宿中央公園の活性化には、常に利用者でにぎわうような施設整備が必要。フットサルコート設置の進捗状況は。答え、26年度中の整備に向けて、規模や仕様、管理運営方法等の検討を進める。